KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
お二人のそもそもの出会いってのはいつぐらいになるんですか？
あんま出会ってないんですよね。
なんとなく気がついたら同じような時代の中で同じような場所になんとなくいたんですね。
そうですね、 もちろんやっこさんの方があの先輩ではあるんですが、
少しだけ
ほんのちょっとだけ先輩なんですけど、
ほんのちょっとね
そんなとこ微妙に表現しておきますが
実は遠ぐらい、
そのぐらいかもしれません、ね、はい。でも同じ東京、まあ、僕は東京生まれですけども、はい、あの原宿とかもう何にもなかった時代を過ごしてるんですよね。
だから奥手と、なんだろうあのすごく早かった
混ぜてた
のとで、うん、ちょうど時代は一緒なんですよね。
一緒なんですね、うん、ちょうどその時にね、まあ、やっこさん東京に出てきてっていう間に、その田舎好きですかって僕質問したんですよね、はい、嫌いだっておっしゃってましたね。
私ははっきり嫌いですって言ったんですよ、うんうん、どうしてかっていうとやっぱり田舎の子だから、うん、
でその時に僕は分かったんだけど、こう風が吹き抜けて窓がこう夏なんか開けっぱなしになってて、はい、で風が吹き抜けていくどっか、まあ、ところで、それがちゃぶ台だったかなんだか分かりませんけど、うん、そこで宿題をしてたようなやっこさんをこう想像したわけですよ、うんうん、でそれが当たり前だったから、それが特別に素晴らしいものだったら当時思えなかったわけでしょ。
そうね、
で僕にとっては憧れなんですよね、うん、そういうのが。
だから都会っ子だしね、
うん、だからふるさとは一応東京なんですよ、うん、でもそうは言うけど僕自由が丘の方の生まれなんですけど、田んぼでしたけど周り全部。
私はあの茨城県稲敷郡だから、稲のが敷き詰められてる場所ですから、うん、もう本当に田んぼでした、
うん、でもうちの田んぼとそっちの田んぼはあんまり変わらなかったと思いますけど
そうかな、
田んぼには、うん、ただあのなんていうのかな、やっこさんはその時すごいいいこと言ってたな、東京の中にその田舎を見つけるのが今好きっておっしゃってたじゃないですか、う
んうん、でそれはまあずっとそうですね、
うんうん、
だから多分都会でもロンドンみたいにちょっと田舎臭いっていうか、うん、公園があったり緑がなんとなくあったりとか、うん、そうするとやっぱり
落ち着く
んですね。だからまあ東京が一番好きですけど、万が一の時はああいう風景は許せます。
ああいう風景ってどういう風景ですか？
あのロンドンみたいな。
ああ僕も許しちゃいますけど ね、
あ、 ね
あのちょうどそうだな、僕が高校生の頃、
ええ、
やっぱりこうだんだんいろんなことに目覚めてきまして、で実は僕ドラムを叩き始めて初めてお金をもらって仕事をしたのが高校1年なんですよ。スタジオの仕事でしたけど、ええ、でそれは立教高校の1年生の時で、で当時僕はあの映画が好きで、やっぱり混ぜた子供で、特にあのフランスの映画が好きで、まあ、後に運命のようにそのクロード・ルーシュ監督の男と女 の、
はいはい、
あの映画音楽やってた、そのもちろん出演もしてたんですけど、ピエール・バルーと一緒にアルバムを2枚作ることになるんですけど、はいはい、そのもう一つ好きだった映画に、あの個人教授っていう映画がありまして、
覚えてます、はい、
ルノベルレーとナタリー・ドロンの、
はいはい、ナタリー・ドロンがなんかあの黒のね、
すごいセクシーなんですよ。
スーツ着てましたね、革の。
年上の人を好きになる高校生の話なんですけど、うん、はい、もう僕それになりきりたくてでまず
いたんですか、そういう女性
実はあの最初に結婚した人が4つ年上の僕の同級生のお姉さんだったんですね。で多分その人とは被せてないんですけど、別に単なるロマンティストで、それでまずルノベルレの髪型の格好さは当然あの いわゆる外国人らしいウェーブがちょっとあって、うんうん、これやっぱパーマかけなきゃいかんだろうと思って、うん、で当時はそんな男の子が高校生でね、うん、パーマなんかかけなかったんですけど一応行ってそれっぽいんじゃないかなと自分の思いそしてあの当時一番ヨーロッパっぽい場所がこの原宿の表参道だったんですね、うん、東京 でここを、あの映画で出てくるあのルノベルレが乗ってたリトルホンダ、
はいはい、
原付免許を、うん、あの当時16からだったんで、うん、取ってそのリトルホンダで前のカゴを外してそこに教科書をこうバンドで、
うん、
それも映画と同じなんですよ。
あ、そう。それで、そこまで覚えてないな。
原宿の駅に止めてそこから埼玉の四季まで通ってたんですよそれ立教高校四季だったんですで帰りはまたあのここでで、
こっからが個人教授の世界になるのね。
であのラストシーンが雨に当たりながら、うん、彼女とホテルで安い宿のホテルで別れるんですけど、うん、彼女が窓のところから手を振ってて彼はそれをこうちょっと振り返りながらそのリトルホンダで雨に濡れながら、うん、するとトレンチっていうかちょっとしたコートを着てんですね、うん、よく覚えてんな俺
本当よく覚えてますね
彼女が濡れるからかぶんなさいかぶんなさいっていう上からこうやると、うん、うんつってこうやってかぶりながら彼はほとんどこう泣きながらっていうラストシーンなんだけど僕はそれを真似したくて雨降ってる日もこうバイクで
泣きながら
あまり泣いてたら変な人ですから大して泣きやしなかったんですけどそして家帰って鏡見たら頭くるくるのおばさんみたいなあそうかパーマって濡らすとこうなっちゃうんだって知らなくてすごいがっかりした思い出が
ちょっとイメージと変わっちゃった
全然違う。
なんかその頃の原宿ってどういう街だったんですか。
まずね、まだレオンはとかの あの時代よりも前ですね、
うん、
多分、
うん、レオンは後ですよね。
後ですね、うん、で唯一オリンピア工房の下に、うん、まあいわゆるミルクシェイクが飲めるお店があってホットドッグハンバーガー、ね、ハンバーガーあったかな。
いや、
うん、まあ
なんかあのハインツかだっけなんかの缶詰のミートソースをかける安っぽいスパゲッティが
アメリカっぽい、
そうアメリカだなっていう感じ、
ちょっとアメリカのジャンク系のありました、はい、そこに寄るのが楽しみだったかな。あと高校2年ぐらいの時にマドマゼルノンノンがこれにできて、うん、荒牧さんで、はい、その当時はもうみんなで履きまくってましたね。それ
私も履きまくってましたね。
ここに
ま
どまぜのんのんって入って、うん、コ
ージローライズでね、うん、コージロイとかね
すごいローライズで、うん、あれすごい足が長く見える当時
それでなんか私も結構細かったんで
結構どころじゃないですよ
それであの細いあの1センチぐらいのストライプの水色と白の甘いこうストライプの T シャツとか着てましたね。
ねえ、ヤコ、うん、さん昔の写真見るとだって眉毛剃ってんですよ
ある時期ね
バリバリロンドン系のそう過激でしたねこの僕たちの諸先輩方は
あでもね本当加藤和彦さんなんてねもうあれ金髪紫
1年間に4回ぐらい色を変えてました。一番派手だったのがあの紫ですね。
あのオレンジの時もありましたね。
ありましたね、うん、
でやっぱり剃ってたんじゃないかな。お化粧してましたよね。
もう眉毛は剃ってる時ももちろんあったし、僕が初めて会ったのは1970年ぐらいに、うん、ロンドンのキングスロードじゃないケンジントンの前を大口博さんと一緒に加藤和彦を歩いてて、うん、大口博は当時あのキース・リチャーズにすごい似てて、うん、であかっこいい東洋人がいるなと思ってそこで初めて会ったのがミカバンドになってきっかけなんですよね。
そうなんだ、
うん、不思議なんか縁で、
私多分その時デビッド・ボーイの最初のコンサートで、
はい、
加藤和彦さん見かけました。早いなと思ったんです。自分も早いけど、うん、
自慢話ですね今日。
そうです、ちょっとごめんなさい
プチ自慢入ってますよね軽い、
はい、
でもトロマンも早かったですね。
結構いつも入っちゃうんですよ私って、
うん、いやいや自慢というかもう時代生き証人みたいなもんですからねまあじゃあやっぱりロンドンが多かったんですか。
そうですね、ロンドンは良かった。でも生まれて初めて行ったのはニューヨークなんで、ニューヨークだな。60年代の終わりと70年代に、うん、70年に。だからニューヨークもすごく、だからやっぱりニューヨーク、東京、ニューヨーク、ロンドンかな。
本当、うんうん、そういう時代ですよね。
そうね、
うん、僕が初めて外国行ったのが19歳の時なんですけど、やっぱりロンドンびっくりしました ね、 ちょうどロンドンポップの頃でしたから、
うん、その時は私がやっぱり遠ぐらい違うみたい遠いよりも違うかも
ここまで来てしまえば大した差はないような気もするんですけども、でももうめちゃくちゃいい時代、面白かった時代ですよね。
そうね、その時はちょっとそんなに意識してなくて無我夢中だったけど、うん、もしかしたらあの時代はなんかあの一日一日が全然こうあの新しい、本当にあの今よりな、今の若い人たちよりは未来を信じてたかもね。なんか、なんか面白いこと、
面白いことワクワク
どんどんどんどんなんか、うん、あるっていうか立て続けに起こって、うん、なんか許されちゃうみたいな。
今日のあでもお客様はそんなにその時代を知らないぞっていう年代の方はそんなには多くないような気もするんですが、うん、あのなんていうのかな、今みたいに情報ないんですもんね。
そうね、
自分たちで探さないと、うん、今何でももう与えてくれるから、その中でチョイスするような状況じゃないですか、うん、あの頃は自分たちで何が新しいかを探して、
そう、ね、
自分たちが何かを作るぞっていう気が、うん、こうゴミがあったんですよね。
そうですね、だからそれでびっくりさせてあげようとか、うん、あのみんなに笑ってもらおうとか、うん、そういう気持ちがすっごい強かったけど、私なんかはね、
強かったですね、
うん、毎日ちょっとでも面白いことをやってみようみたいな、うん、だから本当にあのお使いに行ってもなんか面白いものを探してきたりとか、
なんかその お使い
あのほら私もあのその頃は例えばあの勤めてる事務所とか会社で一番若かったから、はいはい、よくあそこへ何原稿を届けろとか、ね、ここへ何を持っていけとか、うん、でそういう時例えば銀行なんかにも行くんですよ。その時私宇宙服みたいの着て、あのギラギラの本当にあの全部ギラギラであの宇宙服着たまんまその銀行のなんかあの新聞原稿とか届けに行って、で帰りにそのまま帰ってくるのちょっとつまんないから、なんか街歩いてなんか帰ったらわーっとみんなが驚くようなものを探して帰るとか、そんなことしてましたね。
やっぱりでもそれ東京出てきてどんくらい経ってそうだったんですか。
そうですね、5、6年目かな。
あ、
うん、やっぱ学校へ入って学校卒業して、うん、
じゃあもう面白くてしょうがないことですね。
そうですね、だから珍しくてしょうがなかったですね、うん、東京も。それで、まあ、最初私銀座にいたんだけど、うん、あの8ヶ月で原宿に移っちゃったから、もうなんか分かんないけどここだと思っちゃったんですよね。
なるほどね、うん、あの例えば今昭和ブームとか、
はい、
例えば、まあ、僕の大好きな植木さんも亡くなっちゃって、テレビでもそういう番組とかが結構追悼の番組多かったり、うん、あの頃は良かった的なね、うん、あるじゃないですか、うん、でそれはまた僕たちがそのとんがってた頃とはまた違うんですけども、うん、なんかね昭和のね東京ってオリンピックの頃はまだもちろんあの東京じゃないですよね。
いやオリンピックの時にはもう原宿なんですよ実は。
あ、そうですか。
そう、あっていうのはセントラルアパートに遊びに行った時にあそこのオリンピック競技場から、はい、わーっていう歓声が聞こえたのを覚えてる
んです。なるほどね。
だからオリンピックを見に行こうとかそういう気は全くなかったけど、うん、ただこうああいうこうわーわーっていうのだけ、今のサッカーと同じで、私今千駄ヶ谷に住んでるんですけど行ったことはないんですけど、いつもあのサッカー場からわーわーっていうのが聞こえる。だから私わーっていう音が聞こえるとこが好きなのかも。
あ、逆にそれ好きになっちゃったんですね。じゃあ
そうね
あの例えばあの三丁目の夕日とかね、はい、オールウェイズって映画があって、はい、あれを見てその監督さん、若い監督さんが当時を再現させようとして、うん、CG も駆使し 一個ずつの看板とかもすごい凝ってて、こう当時はって、確かにその懐かしさはすごい僕覚えてる感じ。僕がまあ小学生だったんですけども、オリンピックの頃とかね、33年。でもあんなにすすけてなかったですよね。
ねえ、なんかそこまで全部こう用意されちゃうと、なんかこうあれ
別のあれ本物使いすぎてるからね。
そう、余計 変なのね。
レトロになりすぎてて、僕たちにとっては新品のピカピカのものだったんでちょっとイメージが違うんですけど、まああれはあれでそのノスタルジックでとってもいい映画だと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんかもう前に向かって楽しくてしょうがなかったのがやっぱ昭和だったんですよね、うんうん、僕も
私も同じようなちょっとした違和感がありましたね、うん、ああいうの見て。
そう、ただ、うん、ノスタルジーじゃなくて、うん、いる人たちは確かに下町なんか行くとこう声かけ合ったりしたんだろうけど、うん、僕下町生まれじゃないからそれも知らないし、うん、なんかこう何か新しいものをとにかく探したくてしょうがない、うん、中学ぐらいから僕はもうそういう時代だったんですよ。だから多分年のそのちょっと差はあるかもしれないけど、そこに突っ込んでいく勢いは多分同じ時期を過ごしてるんだと思うんですよね。
そうですね、うん、今話してると本当同じですよ、うん、だから奥手でよかった、だからこんなに若く生きていられる、うん、ずっと奥手で生きていきたいと思います。
ずっと奥手でいいんですかじゃあ僕もずっと奥手じゃずっと生意気
なんか僕高校 あんまり変わんないんですもん。
高校の時軽井沢でのダンスパーティーでフラワートラベリングバンドと共演したことがあるんですけど、
わすごいな。
その時内田裕也さんにお前って船木裕次郎って言われたんですよ、うん、何ですかそれって言ったら、まあ、芸能界で一番偉いのは船木和夫と石原裕次郎なんだよって言われて、お前その足した2で割ったぐらい生意気だって。それ僕高校2年の時なんですけどね、それはっきり覚えてます。だから未だに時々船木って言われますもん。
ちょっと自慢します、フラワートラベリングバンドの解散コンサートは行きました時代の証言者なんですけどね、京都の丸山公園でした。
ああそうでしたね、うん、やっぱりシャケナベビーでしたもん ね。
実際に一緒に仕事をしたことってのはないと聞いたんですか。
でも私いつもどっかにはいらして、実は JRA でしたっけ、
競馬ですね、
競馬 の、はい、市川淳さんのでずっとやってらっしゃる時に、今日は高橋さんがいらっしゃるっていうんですごい楽しみにしておしゃべりしたとかいうのは覚えてますけどね。
あ、はい、ちょうど、まあ、何年前だろうな、あのシリーズで高倉健さんとかじゃなくて、はい、若手を起用する最初ですよね。
そうですね、う
ん、時藤君と真田君と中井君、うん、で僕がその CM ソングを歌ってたんで、ちょっと市川淳さんに呼ばれて回転寿司の客の役だったんですけど
そうなんです。
なんで俺ここにいるんだろうなと思いながら、でも機械のロケバスが楽しかったからよかったですけどね。荒井淳さんにちょっと騙されましたねそう、あの時あこさんだったんですよね。
そうそうそう、
圭一とかは割とやってるでしょ、仕事。圭一くんは、鈴木圭一。
あ、この間やりましたね。
でしょ
う。うん、
CM とかだから、今度ヨーじゃやっこさんしてくださいって。
いや、なんか追いつかないですよ。だっていつも全然素敵じゃないですか。
何言ってるんですか。
私こそね、ほらパルコのあれはパート2の地下に。
一番最初はね原宿のガゼットで作ったんですけど、ね、後に僕一人になってからブリックスっていうお店で、ねパルコのパート2の地下でした、
ねね、よく通ってよく買いましたもん。いいお客さんでした。
もともとは僕と加藤和彦と松山武史で3人で作ったブランドだったんですよ、うん、ほとんどオーダーメイドに近いような服を、1950年代の真面目な人の服を作ろうとか言ってよく意味わかんないんですけどとにかくそういう感じのマニアックな服を作ってましたね、うんうん、
この間の、コンサートの時松山たけし君いませんでしたね。
たけしさんちょっとね体の具合は壊してて、でもその後21日の加藤和彦氏のお誕生日会があったんですけど、彼も還暦になりまして、そこにはもう元気にたけし来てました。
あのたけしさんはよくレオンにいて、レオンであのその昔原稿書いてて、今はもう本当物書きになっちゃって、うん、良いものとか言って時計とかね、うん、いろいろやってますけど、
そうですね、うん、今はもうなんかダイナーズクラブのあれかなんかの編集長ですよね、
やってますね、うん、
そういえばレオンっていう名前は必ずこの対談では出るんじゃないですか
出ます
あのセントラルアパートと ね、うん、で僕はセントラルアパートに出入りし始めたのは YMO からなんですよ。あでとにかく便利な場所でしたよね僕にとっては、
私にも、うん、
もうどこかの階行けば誰か行って、まず奥村さんの事務所があったん で、ね、そこに吉本バナナちゃんがバイトで出入りしてたし、秋山道夫さんとこはあそこじゃなかったけど、うん、秋山さんもよく行って、
林真理子さんがバイ
トしてましたね、林真理子がまたよく行ってね林真理子がヌードになったっていうのをその時見せられたのを覚えてますね僕は余談です。それから北さんの事務所、栗上さん、
浅井俊平さん、
浅井さん、
もう10人ぐらいいたんじゃないかしら、うん、カメラマンがね。
どっか行きゃあの適当お仕事が頼めたというね。
私もどっか行くとお仕事が来たっていうか、うん、
本当ですよね、うん、まあ、それがなくなっちゃったっていうのが、まあ80年代もう昭和の一つの僕たちのあの頃の象徴がなくなった感じですもんね、そしてついにはあそこもなくなり、
道場会
がね、はい、あれはまあ代官山にも似たような感じがあったんです
ね。ありましたね、よくあそこも代官山も行きましたけど ね、なんか代官山はあの食堂がなかった中に
あったんじゃないですか ね、
食堂でなんかご飯食べたような気がする、うんうんうん、
そうだからやっぱり原宿のセントラルアパートとともに我々の青春よりちょっと僕はあとやっこさんはもうちょっとあとかもしれないけど
青春です。
あ、青春の頃からでも出入りしてたんですもんね、うん
うん、やはりあのお二人から見ると原宿ってもう60年代70年代80年代90年代と大きく変わったように思うんですけれども、集まる人も変わってます。
はい、
そうですね、だからあのみんなもういいよって言って、あの松山たけし君なんかもあの横浜の方まで逃げちゃったって言うといけないから行っちゃったりしたけど、私は踏ん張るぞと思って頑張ってましたけど。
そうですね、うん、やっぱ当時は僕はやっぱり日本のブランドがいろいろ出てきて、たけし先生があそこにお店を出して、純子は青山だったから、そうだな、あとはニコルも青山です ね、うん、やっぱり武先生があそこにやってて、僕の姉がバズショップっていうのを、
ポールスチュアート、
ね、あ、そうそうそう、ポールスチュアート、うん、姉がバズショップを神宮前に始めて、その時代ですからやっぱ原宿はものすごい変わりました、うん、もう人がこんな本当に多くなかったし、原宿と六本木は本当に変わった街ですね、うん、青山以上にね、うん、
そんな中であの今でも残ってる場所や建物で原宿で好きな場所ってありますか？
私ね、先週あのゴローズに行ったんですけど、あそこは本当にその時のまんま時がこうなんていうのこうポコンとこう残ってますね。
行ってないけど、うん、そうなんですか、うん、
あそこぐらいかなと。あの下にビオロンっていうのがあって、多分、うん、80近いおばあさんが少女服着てお店にいたんですけど、数ヶ月前に亡くなっちゃったんですよね。だからその前はグラスがほら上にあったんです ね、だから今ゴローズだけじゃないかしらね、70年代で。
僕の記憶にはないですね、うん、あの当時の感じっていうのは、うん、本当にここはあのこの並木道はリトルホンダが似合う並木道だったんですよこんなに人はいなくて
筒井康隆さんの昭和40年代のエッセイとか読むと、あの方住んでおられたんで、あのこの近辺のではすごく大人の街っていう印象があるんですけれども、やっぱり変わったのは80年代入ってからですか？
80年代後半ぐらいじゃないですか ね、まあ、中盤ぐらいから、それまでは昔の名残はちゃんとありましたよね。
そうですね、で教会がなくなっちゃうのが惜しくて、うんうん、あそこでいろいろ夢見たりなんかして、アリスのレストランはこの教会でできないかなとか思ってて、 でラフォーレになったんですけど、ラフォーレで一番買い物をしたのは私じゃないかぐらいその後現金なことに毎日毎日通ってましたけどね、
うん、あそうかそうか、ラフォーレは割と当時からあるのかな、
うん、
その感じで。
そうですね、あそうですね、うん、今もね。
あとはでも面影残してる感じっていうのはないですね。むしろ今買い物に来るのに車駐車するのも大変だし、はい、不便だなっていう。だから今日みたいに天気のいい日はゆっくり歩いてみたいなとは思うんですけど、うん、ゆっくり歩いてみたいなと思うけど、この人混みを見るとちょっと若干引きますね、うん、
なんかあの幸宏さんは最近もう田舎に住みたいっていう話をずっとされてますけど、やっぱりそういう気持ちもあるんです。
そう、僕の心の中にかかってる田舎なんですけど、
でも私がその田舎には喫茶店がなきゃダメよって言ってるんですよね。だから全くの田舎じゃダメだって、うんうんうん、なんかニュージーランド移住計画とか、
ね、それ一時立てたんですけどね向こうでちいちゃんのホテルをやって、うん、でシェフも一人決めて、うん、でまあ、あのサービスをする男の子もうちの近くの店の子でこの子がいいなってのを見つけ、うんうん、でみんなで行こうよって言った時に誰がお金出すんですかって言われてあそうだよね、こんなんでどんくらいかかるかなってみんなで軽く計算してみたら無理そうだったんでやめましたやっぱりなんかもうちょっとみんなでお金持ち寄らないと無理そうです
でもニュージーランド安いんじゃないの、土地とか。
あのねニュージーランドはなんか古い家ほど高いんです。
あそう、なんかね、あの定年退職したご夫婦が行ったりしてるみたいだから、
うん、世界中多いですけどね、うん、そういうのは試しに試しなんとかってあるじゃないですか、
ええ、
1年とか2年とか行ってみて、うんうん、それから考えた方がいいかもしれないですね。
多分帰ってきますね、うん、
そんな予感がします
間違いなく、
うん、いくらコンピューターでだけのデータのやり取りで仕事できるとはいえ、やっぱなんかね、うん、音楽やってる以上はどうしても都会に戻らなきゃなんない時がありますね。やっぱり
ね、あのクライストチャーチとかハミルトンとか私もロケでなんかいろいろ行きましたけど、やっぱりなんかあのとても人々はあのいいしのほほんとしてるし、うん、だそういうのほほんさというか、こう本当そういう田舎の感じに浸りきれないでしょ、私も幸宏さんも。
いや僕大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、うん、本当、
あの神経質なのほほんさで、それ全然のほほんじゃないんですけど憧れてますね、そういうのには。
私はもうあの一生懸命退屈な田舎からどうやって抜け出ようかっていうのをあのやってきたんで、うん、もう戻れないと思うんですよね、
うん、でもやっぱりそのさっきお話したようにやっこさんが田舎で、うん、そのちっちゃな女の子でその風通しのいい日本家屋でこうなんかこう勉強してる姿が浮かぶんですよ僕、うん、
かぶ台でね、
かき氷なんか食べちゃってるような感じがで、なんかそれがまあなんかキュンとしちゃうんですよね、うん、
あのあちょっと宣伝しちゃおう、あの私に拍手っていう本の裏表紙と表表紙が女の子なんですけど、みんなにこれ、はい、やっこさんって聞かれるんですよ。
あれ最近の写真ですか。
あれは違うんです、あの細江英子さんっていうものすごいなんていうのかな、バラ系とか、三島由紀夫の。
あバラ系ね、うん、あのちょっとドキドキしました、う
ん、はい、な何
いやいやいや、
じゃでもちょっとヌードっぽいやつとか、はい、ああいうちょっとあざといあの、はい、こういう暗黒じゃないけど舞踏の人とか、はい、撮ってる人なんですね。だけどなんかある日そういう人がのほほんとした写真を撮ってないかなとこうふっとひらめいて、恵比寿の写真美術館っていうところにあの資料、あそこなら資料があるんじゃないかなと思って行ったら、なんと着いたらあの細江栄光展って言って生涯の写真
展、
たまたまやってたんで、はい、見たらこの写真がさっきの写真があって、あこれだと思って、それであの電話をして、そしたら あさってあの横尾忠則さんとあのトークショーやるから来ればって言うんで行って、そこでお願いしたんです。
あそうですか、うん、
だから、うん、でも本当にあのみんながこれってやこさんじゃないってあまりにもその田舎の話とかそういうのはぴったんこなんですよね、
うんうん、この本をもう読んだ方いらっしゃいます？
買ってください。
あ、いっぱいいる。
あの裏表紙の写真見て僕犬が生き埋めになってるのかと思ったんですよ。あ、犬が生き埋めになってると思って、そしたら別に向こう側に来る、僕犬すごい好きなんで。
あ、違うんです、これね、
お話。分かってます、分かってます。軽い受けを狙って今言ってみただけなんですけど。
あ、そうなんだ。ブラジルで犬が遊んでて穴を掘ったらずっと掘っちゃって、それでなんかあの葉山かなんかの海、あの浜辺に穴から顔を出した途端の瞬間の写真、
ね、すごい可愛い写真
なんですよ、うん、
もちろんこれ誰が見ても虐待の写真には見えないですから大丈夫ですけどね。僕も昔犬の生活っていうエッセイ集とか、
はい、
何かっていうとその犬が出てくる、あの本とか出してますから、本当に犬大好きで、夢は、川べりに、家族と犬と住むこと、
うん、
で好きな時フライフィッシングして、でたまに音楽をやって、うん、贅沢な生活を夢見てるんですけど、そう言ってる前にポクッと死んじゃいそうな気がします。
でも犬の世話とかしますか？
あの大好きなんですけどね、うん、しますよ。
本当？コンスタントに？
コンスタントかどうかは分かりません。最近ちょっと飼ってないんで。
あ、そうね、それが
あのちょっと大型犬が欲しいんで、うん、どうしても都心じゃなく、うん、どっかで飼いたいなと思ってました。
あの大変ですよ、あの私なんか間違って全然何の知識もなく、ただこうなんかふっと本当一番おバカなあの飼い方なんですけど、この犬かわいいと思って飼ったら、それがすごいこう猟犬で、であのとても乱暴者 でそれあの外でしかあのしないから、1日に4回ぐらいこう外を回っておしっことかうーとかの始末をしなきゃいけなくて、
あれ今何犬でしたっけ？
イングリッシュスプリンガースパニエルっていう中型犬。
スパニエル系ですね、
はい、だからあの
なん
か
坂上さんとシェアして飼ってらっしゃる。
あのだからなんかあの坂上美希さんの FM のあのでうちの犬はココアとかって話してるのを聞くと不思議な気がして、あ、それって私ねなんて、なんか犬がちゃんと納得してまして、ちゃんと夕方とか夜になるとまだ迎えに来ないなみたいな感じで。
それはあの所有者はどちらなんですか？
2人なんです。だから全部2人でシャンプーしても、1円まで2人で分け合って、うん、全部領収書も半分個ずつ で、
まあうん、所有って感覚じゃないでしょうけど、そのじゃあ2人の家族。
そうなんです。で本当は近所だったからよかったんですけど、私が千駄ヶ谷にいて彼女が代官山に越しちゃったので、ちょっと大変なんですけど、ずっとそれはやってってるんです、うん、お互いに努力して。
そうそう、犬はねルックスだけに惑わされると危ないんですよね。
私ルックスで選んじゃったんですけどね。
僕は一時ワイヤーフォックステリア欲しくて、うんうん、いろんな人に聞くんだけどやっぱりそうだ難しい、うん、ジャックラッセルも難しい、うん、何にしようかなって今ミックスにちょっと興味があるんですけどね、うん、要は可愛ければ何でもいいんです。
そうですね、うんうん、
ただ あんまり小型犬がちょっと苦手って言うんじゃないんだけど、犬らしい犬が好きなんで、ちょっとどんくさい感じの、
う
ん、
そうですよね、犬だってこと忘れてる犬いますもんね。
いますよね、
ちっちゃくて、うん、
あのやっぱりあんま洋服着せる派じゃないんですよ。
そう、ね、僕私も
やっこさんがそうだったらどうしようかなって
思犬のスタイリングはいらないですよね、うん、
ですよね、
うん、
あの特にブランドもんかなんかの、
あの雨の時とか、うん、あの平気で、あの猟犬だから全然平気なんですよ。
あと泳ぐ時なんかのスイミングスーツとかは着せなきゃいけない場合もあるみたいですね。
あ、そうなんですか。なんかもともとうちの犬種はあの沼で泳いで、あのなんかあの鳥をこう加えてくる役目の、うん、
いわゆる猟犬ですね、
うん、犬らしいですね。だから割合あの雨が降っても雪が降っても全然平気なんです、
うん、僕はあの前住んでたところの近所の小さなあのカウンターだけのレストランにブラッキーというラブラドールがいたんですけど、自慢じゃないんですが、あのその持ち主はあの狩りをやるんですけど、釣りとか でいつもついていく犬だったんですけど、その持ち主の次に懐いてたのは僕なんですよ、ね、と自分が思ってるだけ。僕が行くともうお店にいるんだけど、いつもお腹をこう見せて、なんで来てくれなかったんだよって泣くんですよ。今のなんで来てくれなかったんだよは僕が勝手に
そう。でもそういうテレパシーあるでしょ、
うん、そうね、僕もあると思ってるんですよ、うん、
あの犬と会話できますよね、
うん、それであの歩いて帰れるんで、時々酔っ払うとうちに勝手に連れて帰っちゃうんですよね。でうちにあのいて、そうするとあの困った、どうしよう餌今からじゃとかって言って、近くのコンビニで小型犬用の餌がなかった。その子は日頃いいもの食べさせてもらってないのか、あのむさぼり食うように食べてて、懐くんだぞ懐くんだぞって言いながら、本当に酔っ払うとよく僕はあの連れて帰っちゃってて、
ちょっとうちの犬も連れて帰ってほしいな。
いいんですか。
本当もうほっとしますから。
あ、やっぱりいない方がいい時もあるんですか。
そうですね、だからあの多分あの今はいいバランスなんですよ。あ、坂
城さんと、
うん、3日いなかったら得したと思いますもん。でも帰ってきた時はもうベロベロに可愛がってんですけどね、は
あ、適度な距離感っていうとすごくあのいい言葉ですけど、うん、割と冷たいですね。
かもね。、はあ、
まあでも責任ありますからね。
そう、
あのいい距離感持たないと、うん、あの本当にその犬に対して自分が疲れちゃったら全然意味ないですもんね。そう、なんで犬の話になったんでしたっけ。
ちょっと原宿に戻しましょう。、
はい、KDDIデザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、この続きをお楽しみに。